声の写経だより、写経だより、ナンバー153、2020年9月20日号、編集発行、社会福祉法人、日立市社会福祉協議会、郵便番号 317-0076、日立市大瀬町4丁目9番13号、福祉プラザ1階、電話0294-37-1122、ファックス0294-37-1124、E メール h.shakyo@isis.ocn.ne.jp、 ホームページ https://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp/。業務時間、午前8時30分から午後5時15分。8ページ下に QR コードがあります。この QR コードから社協ホームページにアクセスできます。Facebook も更新しています。音声訳、日立リーディングサービスグループ。目次、表紙1ページ。令和2年度歳末助け合い配分事業助成申請のご案内2ページ生活支援コーディネーターが行く3ページ介護予防コラム青年貢献 Q&A 以上4ページ日立市自立相談サポートセンターから新型コロナウイルス感染症にかかる貸付制度について青年貢献制度出前講座のご案内。フードバンク、あなたもできる食の支援。以上5ページ。市内5カ所目、6カ所目の子ども食堂がオープン。思うこと、広報モニター委員のコラム。以上6ページ。幸せ川柳、善意の寄付。以上7ページ。インフォメーション8ページ。最後に企業広告。目次終わり。1ページ表紙。福祉プラザを会場にボランティアグループの協力により実施しているおもちゃライブラリー。親子が安心して交流できる場として週3回、火、水、金、実施しています。たくさんのおもちゃとボランティアの皆さんがお待ちしています。写真の親子のように笑顔あふれる広場に皆さんも遊びに来てみませんか？現在、新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から少人数による予約制となっておりますので、事前に問い合わせください。市社協、電話37-1122。写真があります。お母さんの両膝に抱っこされた親子3人の笑顔の写真です。写真終わり。
令和2年度歳末助け合い配分事業助成申請のご案内。歳末助け合い募金の一部を助成いたします。特別援護世帯に助成。1世帯1万円。支援を必要とする世帯に助成いたします。対象と思われる世帯は申請してください。括弧1、申請できる方。市内に居住し、世帯員、家族、全員の住民税、市県民税が非課税で、加えて次のいずれかに該当する世帯。母子、父子世帯で生活が困窮している世帯。満65歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯で生活が困窮している世帯、満65歳以上の寝たきり、または認知症高齢者の介護等で生活が困窮している世帯、在宅で障害児、障害者を介護し、 生活が困窮している世帯、同居する家族が病弱または介護を要し、生活が困窮している世帯、その他生活が困窮している世帯、生活保護法による保護を受けている世帯、住民税課税世帯、対象となる方が施設入所または長期入院中6ヶ月以上の世帯は対象とはなりません。括弧2、提出書類。1、特別援護世帯申請書。2、世帯員全員の非課税証明書。18歳未満は必要ありません。3、住民票等本。世帯全員が記載されているもの。4、預金通帳の写し。表紙と表紙内側。括弧3、申請書のある場所、申し込み先。1、日立市社会福祉協議会。2、日立市役所各支所。3、日立市役所本庁社会福祉課。これらの窓口以外では受付できません。土曜、日曜日、祝日の申請は受付できません。括弧4、申し込み期間、令和2年10月1日木曜日から10月30日金曜日まで、期限必着。地域福祉活動支援事業に助成、1団体2万円以内、年末年始にかけて行われる福祉事業に助成いたします。対象と思われる団体は申請してください。括弧1、申請できる団体等、市内に拠点を置く団体が対象です。1、ボランティアグループ。2、NPO 法人。3、福祉関係当事者団体等。括弧2、配分対象の事業。令和2年12月から令和3年3月の間に行われる事業を対象とします。年間を通した事業は対象外。事業区分、具体的な事業例の順に読みます。1、住民参加による助け合い・支え合い活動。年末年始の見守り訪問活動や安否確認活動。支援の必要な方を支援するための集いや訪問活動等。2、当事者団体等の活動及びそれを支援する事業。当事者団体等の活動、生きがい交流及びその支援等。3、子育て支援、児童、青少年への事業。子育て支援や福祉教育、ボランティア体験などに取り組む事業等。4、触れ合い交流事業。一人暮らし高齢者や高齢者世帯、障害者等を対象とした交流事業。5、社会参加を促進する事業。3世代交流触れ合い活動、地域住民との交流活動等。括弧3、提出書類。1、地域福祉活動支援事業申請書。2、団体の令和元年度決算書及び令和2年度事業計画書と予算書。3. 預金通帳の写し、表紙と表紙内側。括弧4。申請書のある場所、申し込み先。日立市社会福祉協議会。土曜、日曜日、祝日の申請は受付できません。括弧5。申し込み期間。令和2年10月1日木曜日から10月30日金曜日まで、期限必着。問い合わせ、市社協、電話 37-1122、場所、8ページをご参照ください。8ページに市社協福祉プラザの案内図があります。最寄り駅は JR 日立駅。駅からバスでうさぎ平下車。徒歩5分、案内図終わり。 3ページ。生活支援コーディネーターが行く。生活支援コーディネーターとは、住み慣れた地域で長く暮らし続けることができるよう、困りごとを把握し、寄り添いながら支援内容を考えたり、支援が必要な方と支援者をつなげる仕事をしています。人と人とがつながる関係づくりを大切に、困っている人とサポートしたい人をつなぎます。イラストがあります。困りごとを抱えた方とサポートをするコミュニティ、地域、民生委員、児童委員、サービス提供事業者、地域包括支援センター、ボランティアといった地域や関係団体が双方向の矢印の先にあります。中央には生活支援コーディネーター、困りごとを抱えた方と暮らしを支えるサービスをマッチング。イラスト終わり。安心安全ネットワーク見守り活動対象者の A さんは、頼れる親族が近くにおらず、足腰が悪いことから近所付き合いが少ない状態でした。A さんの部屋の中は多くのものであふれ、生活のしづらさを感じているようでしたが、何度か訪問を重ねるうちに信頼関係が芽生え、部屋を片付けたいという気持ちを引き出すことができました。そこで支援者を募って環境整備を行うことになりました。生活支援コーディネーターは A さんの思いに寄り添いながら生活状況を把握し、A さんの希望に添えるように地域や関係団体とともに部屋の片付けを行いました。片付いた部屋を見て A さんも笑顔でした。このように生活支援コーディネーターは様々なサービスを活用し、支援が必要な方が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、人と人とがつながる関係づくりを大切に活動しています。写真があります。片付けたものを外へ出します。写真終わり。何か困りごとがありましたら、お気軽に問い合わせください。新型コロナウイルスの影響により、希望に添えない場合があります。
ページ、介護予防コラム、質の高い睡眠をとろう。年を重ねると、だんだん早起きになる方も多いと思います。これは、加齢により体内時計が変化したり、眠りが浅くなることが原因なので、朝早く起きることは自然なことです。一方で、高齢になるほど寝床に入っている時間が長いという調査結果があります。睡眠時間が短いのに、寝床にいる時間が長いということは、睡眠の質が低い状態であると考えられます。また、心や体の病気、その治療薬の影響で、睡眠障害になることもあります。睡眠は健康の源です。質の高い睡眠のために生活習慣をほんの少し見直してみませんか？質の高い睡眠のために、毎日規則正しい生活を心がけ、体内時計を整える。運動の習慣を身につける。特に就寝の3時間前の運動が良いとされています。夕方や夜に入浴し、就寝前に体を温めておく。朝起きたら自然の光を浴びる。参考、e ヘルスネット、厚生労働省。青年貢献、Q&A、第3回。青年貢献制度って何？事例編。9. 認知症の母親が先日、布団一式を5組で合計150万円の契約をしてしまいました。その他にも、訪問営業者の言うままに契約してしまい困っています。今後のことを考えると不安です。どうしたらよいですか？ A. 認知症により判断能力が不十分な方の場合、 契約内容がよくわからないまま契約書にサインをしてしまうことがあります。成年後見制度を利用していれば、後見人によりご本人が結んでしまった契約も取り消すことができます。9、私のいとこは精神疾患により自分で物事の判断が難しいようです。いとこの両親は他界してしまい、私も遠方で会いに行けないのですが、いとこが安心して生活していくにはどうすればよいですか？ A、 成年後見制度を利用することにより、後見人が本人に代わって福祉サービスの申請やサービスの契約、医療機関の手続きなどを行うことができますので、安心して生活を送ることができます。ご相談は、日立市青年後見サポートセンターまで問い合わせください。場所、日立市社会福祉協議会内、日立市大瀬町 4-9-13、電話 37-1122、5ページ、日立市自立相談サポートセンターから、暮らしや経済的な困りごとなどについて、専門の相談員が話を聞き、一緒に自立した生活を目指します。秘密厳守、相談無料。相談例、40歳代男性、4人暮らし。新型コロナウイルスの影響による収入減少。税金納入やアパートの家賃の支払いが心配。親戚などの援助を得られない。80歳代女性、50歳代の息子と2人暮らし。息子は数年前に体調を崩して仕事を辞めた。女性の年金のみで生活、経済的に大変。息子は就職活動をしているが決まらない。その他にも、生活費が底をつき、食べるものがない。引きこもりの家族のことが心配。相談したいが、頼る人がいない。など。誰かに相談することは、とても勇気が必要ですが、一人で悩まずに、あなたの声を聞かせてください。日立市自立相談サポートセンター。場所、日立市役所2階、社会福祉課隣。電話、050-5528-5153。開設日時、平日の午前8時30分から午後5時15分。新型コロナウイルス感染症にかかる貸付制度について、新型コロナウイルスの影響を受け、生活にお悩みの方へ、特例貸付1から3の相談を受け付けています。1、緊急小口資金、上限、20万円。2、総合支援資金、上限、月20万円、2人以上。上限、月15万円、単身世帯、3ヶ月以内。3、総合支援資金の延長貸付、上限は2と同様。詳細については、問い合わせください。青年後見制度出前講座のご案内。青年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方の権利を守り、日頃の暮らしを支える制度です。グループ、団体、地域などで制度を知るための出前講座を利用しませんか？どんな制度なの？どんな時に使えるの？どんな手続きが必要なの？メリット、デメリットは？専門の相談員がお伺いして話をさせていただきます。まずは講座の予定日時、会場、参加者数、講話の内容などをお知らせください。講話は無料です。問い合わせ、日立市青年後見サポートセンター、 市社協内、電話 37-1122。 フードバンク、あなたもできる食の支援。市社協では窓口に設置している絆ボックスに寄付された食品を支援を必要としている方へ提供しています。ご家庭に眠っている食品を食の支援に役立ててみませんか？食品は常温保存可能、未開封、賞味期限が2ヶ月以上のもの。詳細は問い合わせください。絆ボックス、写真は日立市役所各支所、日立市役所本庁2階社会福祉課にも設置しています。
6ページ。市内5カ所目、6カ所目の子ども食堂がオープン。諏訪ひまわり食堂、花山みんなのカフェ。子ども食堂は子どもの孤食の解消と地域の交流の場作りを目指しています。温かい食事を囲んで子ども同士や地域の皆さんが交流する触れ合いの場です。昨年10月に諏訪ひまわり食堂が、令和2年6月には花山みんなのカフェが加わり、現在市内には6カ所の子ども食堂が開設されています。子ども食堂は子どもだけでなく、高齢の方など地域の誰でも参加できる触れ合いの場です。食事を共にするばかりでなく、みんなが楽しく交流する時間も設けています。現在は各食堂ごとに新型コロナウイルスの感染予防対策を重視し、新しい生活様式に基づき実施しています。お近くの子ども食堂に気軽にご参加ください。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、予定を変更する場合がありますので、日程等については事前に問い合わせてください。諏訪ひまわり食堂、時、第2金曜日午後5時から7時、第4土曜日正午から午後2時、ところ、介護支援センターひまわり、諏訪町 1-20-18、写真があります。スタッフ5人が作ったお弁当を前に座っています。写真終わり。花山みんなのカフェ、時、毎週木曜日、午後5時から6時、ところ、花山交流センター、利用は花山学区にお住まいの方のみとなります。写真があります。スタッフが調理をしている様子です。写真終わり。その他の子ども食堂、食堂、時、ところの順に読みます。ワクワク縦横クラブ、第4金曜日午後5時から7時、縦横交流センター。南風、第2火曜日午後3時から7時、南部支所2階和室。おかえりご飯食堂、第3月曜日午後4時から7時、弁天町 1-11-4銀座通り山本ビル。鳴沢ドリームズ、第1・第3金曜日午後5時から7時、鳴沢交流センター。詳細については市社協、電話 37-1122 まで問い合わせください。思うこと広報モニター委員のコラム。公益財団法人日立市民科学文化財団、角田光平。日立市内で公共交通機関を利用すると、そのほぼすべてに優先席が設置されています。お年寄りや妊婦の方に席を譲る光景も日常的に見受けられ、良い取り組みだと感じます。ただ、この取り組みに密かに不満を抱いています。優先席は、空席でもなんとなく座りにくいと感じることがあります。専用ではなく優先であり、 必要に応じて譲り合えばいい座席ではありますが、優先席の表示のために抵抗が生まれます。また、優先席だけが譲るべき座席と考える人もいるようです。優先席があるためにこのような考えが生まれています。以上が優先席に抱く不満です。そのため私は優先席という座席は必要ないと考えています。座席を譲り合わなくてよい社会になってほしいということではありません。他人を思いやり、すべての座席が必要とする相手に譲られることが社会の常識となっていれば、優先席は必要ないのです。優先席のない社会が来ることを願っています。
7ページ。幸せ川柳。ご応募ありがとうございました。今回のテーマは、心。応募総数122句の中から、市社協広報モニター委員による投票で選考いたしました。6月20日号に引き続きご紹介します。継承略。思いやる人の優しさ、家族の絆。恩田義行、西成沢町。雨の中、元気ですかと尋ね来て。鷺縄恵子、弁天町。お弁当、嫁の手作りありがたや。飯山春、城南町。知らぬ人、杖つく我に優しい笑み。後藤よし子、末広町。隣とは回覧板でつながりが。豊田健一、小木津町。角張らぬ、丸い心はぶつからず。桜井利幸、高鈴町。コロナ禍に心通わす長電話。正岡聖子、西成沢町。タンポポの花束届く孫愛し。浅香清、桜川町。手を振れば笑顔が変える通学路。富田義雄、東金沢町。趣味は友、一人を生きて満たすもの。鈴尾光一、高鈴町。桜咲き、フルーツケーキの誕生日。緑川幸子、諏訪町。見えぬ敵、打ち勝つ心、ワンチーム。見えぬ敵、ウイルスのこと。富樫国夫、鮎川町。マスクしてフレイル予防ウォーキング。須藤千恵子、滑川町。全世界コロナに勝って東京に。八谷武雄、東多賀町。一生持ち、瀬尾石孫に山笑う。深谷明子、諏訪町。世界中心一つにコロナされ。猪俣民子、諏訪町。誕生日、子、孫、嫁からプレゼント。小田部鳥、田尻町。少しでもみんなの真心、絆生む。平戸孝一、東大沼町。ユーモアで、心腹笑い、涙が出。竹川よし子、東金沢町。春嵐の中、届いた友からタケノコご飯。今野文子、大沼町。善意の寄付。心温まるご寄付をありがとうございました。令和2年6月1日から8月31日。禁煙寄付の個人団体。純不動、継承略。佐々木隆弘。株式会社富士設備、ケーナの会、グループピニオン、学校法人、茨城キリスト教学園、日立キララライオンズクラブ、会長、須藤純一、老人クラブ山根友愛会、会長、鈴木ひろみ、物品寄付の個人、団体、使用済み切手、
書き損じはがきなど、
そやとり、
中島久子、緑川雅宏、有限会社谷次郎、株式会社松栄、株式会社日立渡航店、日立光樹園、川尻郵便局、日立宮田郵便局、日立幸町郵便局、日立水木郵便局、日立市役所総合窓口、日立市役所社会福祉課、日立市役所南部支所、滑川交流センター、中町学区コミュニティ推進会、中小路学区コミュニティ推進会、ガールスカウト茨城第15弾、ボランティアグループマーチ、茨城県退職公務員連盟日立支部、鳴沢学区コミュニティ推進会社会福祉委員会、鳴沢地区社会福祉協議会。8ページ、インフォメーション。令和2年7月、豪雨災害義援金募集のお知らせ。この度の豪雨災害によって被害に遭われた皆様には、心からお見舞い申し上げます。共同募金会では、被災された方の生活支援として、義援金を募集しています。皆様のご協力をお待ちしています。1、義援金の振込先、金融機関、常用銀行、支店名、本店、004、口座番号、普通、3861652、筑波銀行、支店名、県庁支店、060、口座番号、普通、1178759、口座名義は、ともに、社会福祉法人、茨城県共同募金会、令和2年7月豪雨義援金。当該金融機関の本支店窓口からの振込手数料、並びに、全国の地方銀行の本支店窓口からの振込手数料は無料。常用銀行、ATM からの振込手数料は無料。夜間早朝などは時間外手数料が発生する場合があります。ネットバンキングを利用しての振込は手数料がかかる場合があります。2、募集期間、12月28日月曜日まで。詳細は茨城県共同募金会のホームページをご覧ください。日立市共同募金委員会、市社協でも受け付けています。日立市社会福祉協議会の職員を募集します。採用日、令和3年4月1日。区分、人員、受験資格の順に読みます。大学卒業程度の方の採用枠、一人程度、平成2年4月2日以降に生まれ、学校教育法による大学以上、短期大学を除くを卒業か、令和3年3月卒業見込みの方、社会人の採用枠、職務経験不問、一人程度、昭和56年4月2日以降に生まれ、学校教育法による大学以上、短期大学を除くを卒業した方、年齢制限の例外事由、雇用対策法施行規則第1条の3、第1項の3号の2、長期勤続キャリア形成。申し込み、9月23日水曜日から10月20日火曜日の午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日を除く。2、市社協事務局に所定の採用試験申込書、 卒業証明書、または卒業見込み証明書を直接持参か郵送。10月20日、消印有効。試験日、第一次試験、11月7日、土曜日、8日、日曜日。第二次試験、12月6日、日曜日。詳細は、事務局にある職員募集要項、またはホームページ、採用試験申込書をダウンロードできます。で、確認してください。共同募金運動へのお願い。赤い羽、歳末助け合い募金。募金期間、10月1日から12月28日。皆さんから寄せられる募金は、日立市内の地域による見守り活動、健康体操や親子の触れ合いの場などの地域福祉活動やボランティア活動をはじめ、県内の福祉施設、団体の支援、全国の災害被災地の復旧、復興支援に活用されます。お住まいの地域や学校、職場からの温かいご協力をお願いいたします。茨城県共同募金会、日立市共同募金委員会。美容師が自宅を訪問してヘアカットを行います。時、11月実施予定。申し込みされた方には、後日実施日をお知らせします。対象、病気や障害などにより、美容室に行くのが困難な方。費用、2500円、ヘアカットプラス交通費。締め切り、10月9日金曜日まで。申し込み問い合わせは、社会福祉法人日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は、赤い羽募金配分金の一部が充てられています。最後に企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の進行に充てています。ピアノ高価買取、ヤマハ、カワイほか。ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話一本で簡単査定。査定は無料。10月18日日曜日までは、運賃無料サービス期間。ぜひ、この機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売。ヤマハピアノプラザ。フリーダイヤル、0120-27-0411。株式会社、串田ピアノ社。日立市幸い町、1-7-13。電話 0294-21-0411。 受付時間 AM11 時から。身近で頼れる法律のパートナー、近藤法律事務所は、地域に根ざした総合法律事務所です。一人で悩まず、お早めにご相談ください。茨城県弁護士会所属、近藤法律事務所、弁護士、近藤聡。日立市上根町、1-2-15、港南ビル2階。電話、0294-23-4355。営業時間、9時30分から17時30分。土曜、日曜、祝日休み。http://kondo-lawoffice.jp/。 企業法務、不動産問題、相続問題、借金問題、成年後見人など。重い、大きい、運べない。粗大ごみ回収、お荷物1点からお伺いします。家屋片付け、お家、 お部屋の中を空っぽにします。便利屋助さん、電話 0294-32-7288。 受付時間9時から17時。株式会社ブラントレーディング、日立市愛賀町 2-1、一般廃棄物収集運搬業許可、日立市第205号、解体工事業登録、茨城県知事、登録26、第548号。印刷を通して、人と人との間を優しくつなぎます。協同組合、日立印刷センター。郵便番号 317-0074。日立市朝日町 2-1-4。電話 0294-21-6391。ファックス 0294-21-6393。協同組合日立印刷センターは次の5社で運営しています。岩淵印刷、有限会社オーバルプリント、東運動印刷、株式会社昭和活版所、第一印刷株式会社。ここで声の写経だよりナンバー153、2020年9月20日号を終わります。